通ってた幼稚園でネタ見せが行われていました。ライフログレディオ。どうもパーソナリティの源太鍵です。体験をトークで記録するライフログレディオ、通称ラロレ。今回ちょっと昔話をねしようかなと思って、まあ受けることが結構好きなわけね。まあそのできるかどうかは置いといてよ、まあできる時はあるしできない時もあるしけど、受けることがやっぱ嬉しい。なんか人にどう言われたら嬉しいかなって時に、やっぱ面白いねって言ってもらえると、もう本当もうエレクトしちゃう感じの人間で、いつからこういう人間なんだろうなと思って振り返ってたわけで、まあ、小学校の時とかもうなんかこうなんだろうな、国語の授業とかで四字熟語の意味をみんなの前で二人一組になってこう演技してくださいっていう授業があって、今考えるとね、なんか結構面白いこう意欲的な授業だなと思うけど、まあ例えば俺がやったのは50歩100歩っていうね、まあ、どっちもどっちだなみたいな、まあ、どんぐりの背比べとか言うけど、四字熟語だと、まあ、50歩100歩みたいな四字熟語があって、それに合うストーリーを演じる。で友達誘って、当時ねまあ、小学校中学校ぐらいかな、それオンエアバトルっていう NHK でやってたお笑いのね番組があって、そこで当時見たアルファルファっていうコンビのね、まあ、知ってる人は知ってる、今の東京03の角田以外、飯塚さんと、もうど忘れしちゃったけど今ど忘れしちゃったけど、まあ、角田さん以外の2人でやってたアルファルファっていうコンビのコントを、まあ、丸々ねパクって友達と打ち合わせて50歩100歩っていうストーリー、まあ、どっちもバカみたいな、お前がバカだな、いやお前もバカだなみたいな話だったと思うんだけど、それをやったのよ。そういうのやったりとかね、まあ、それ小学校か中学校ぐらい、まあもう受けんの好きじゃないとやらないでしょ。だってそもそも四字熟語を演技でみんなの前でやってくださいって、まあちょっとねカッコつけたい、ちょっと不良ぶりたい人からとかシャイな人からすればもう地獄の授業なわけじゃない、なんだよ俺がったりなみたいな。でも俺はまあ当時ねちょっとそうやってここでちょっとそういうのやったら注目されっかなとかって思うようなタイプでやったりとかね。でもうちょっと遡ると、これは小学校修学旅行かなんかで、まあ、バス移動はね遠足か忘れたけど修学旅行かバス移動があって、その時になんかバスガイドの人がバスガイドの人が持ってるマイクを使っていいですよみたいな、皆さん使っていいですよ、なんか全体に連絡がある人とかは使っていいですよみたいなことがあって、でその状況に起点を聞かせたなんかこう旅全体のレクリエーション係みたいなやつがこれ使ってちょっとなんか面白いことできるやつ喋っていいですよみたいな、まあ無茶ぶりは無茶ぶりなんだけど、そういうのを始めたわけで、それの時に当時またね、これもパクリなんだよ、結局パクリなんだけど、テレビで見た山田邦子さんのね昔のネタだから多分今の30代40代ぐらいのもうちょっと上かもしれないけど人たちが見たであろう、テレビで見たであろうネタがなんか再放送かなんか昔のこんなのあったよみたいなのか分かんないけど、それで見てその山田邦子さんのバスガイドのネタをみんなの前で練習はもしてないんだけどやったわけ。それはどういうネタかっていうと東京案内みたいなネタで、そのバスガイドやってる山田邦子さんが、皆様バス正面をご覧ください、あちらに見えるのが東京タワーでございますみたいなことを言い出して、でそれでいろいろ説明してる間に、皆さん右手をご覧くださいって言って、またなんかこう風光明媚な何かがあるのかなと思わせておきながら、一番高いのが中指でございます、その右手かいというハンドかいというような、まあちょっとガハハみたいな昔のね、まあ昔っていうかネタがテレビでやってて、それを俺あれ見たぞと思って思い出して、そのバスでちょっと緊張しながらね 皆さん、正面をご覧ください、まあその時に見えたなんか何々がございますみたいな、皆さん右手をご覧ください、でみんな右を見るわけじゃない、パッと右の窓の景色を見て何かななんて思って見たら、一番高いのは中指でございますっていう、あーこれ高木くんやるねみたいなことやったりとかね、これ受けるの好きでしょ。で、あんまりね、俺小学校とか卒業してから、そう、地元の友達とのつながりっていうのはそんななくなっちゃって、で、成人して以降に何回か飲んだ時があって、その時にその要は地元でずっと連れみたいになってる人たち連中がその話を定期的にするんだってね。あの時お前はバスの中で右手をご覧くださいってあれやったなというのを、成人してもういくつ十何年ぐらい経ってから言われるっていうような、ちょっと嬉しい気もありつつ、あ、そんな風にこういじってくれてたというか、まあ覚えてくれてたんだなみたいな、ちょっと嬉しいこともあったりとかねみたいな。でそれが小学校なわけで、まあ言うてもね、小学校ぐらいなもんかな、そういう受けたいな、人に面白いと思われたいなっていうのは小学校ぐらいかななんて思ってたら、いや実はもっと前からそういう受けたいみたいなエネルギーで動いてたことがあったことに最近ちょっと気づいてとか思い出して、ちょっと今日はその話、冒頭でも喋ったけど幼稚園の頃の話なんだよね。幼稚園っていうともう本当記憶もおぼろげだけど、幼稚園にみんな朝集まって、でその幼稚園の先生が出席を取る時間っていうのがあったのね。でその時には先生が、みんなの前に立ってて、みんなは体育座りして、まあ、20-30 人ぐらいが長方形の横長の列になってるみたいな感じで、一人ずつ名前を呼んでいって、手を挙げてはいって言うっていうのが朝の毎、まあ、朝礼のね、毎日の恒例行事だったわけで、それで、みんなちゃんとはいはいはいっていう風に言う毎日が繰り返されてたんだけど、なんかね、もう誰なのかも覚えてないんだよ。誰がそういうことをやったのかも覚えてないし、なんでそういうことをやったのかも覚えてないんだけど、そのなんとかくんって言った時に、一人のそのなんとかくんがはいじゃなくて、なんとかくんって呼ばれた時に焼きそばって言ったのね。いやもうこれはもうわからないよ。もう突然変異だよね。もう生物の進化していく過程と一緒。突然そういうやつが生まれて、そいつだけが生き残って、それがもう当たり前になっていくみたいな、感じ。もうそいつ突然もうみんな昨日まで全員はいはいはいだったのに、そいつは朝の朝礼の時に、命番で指名された時に、焼きそばって言ったわけ。でこれがね、やっぱ革命、本当に狩猟民族だったのが農耕が発生して全然その生態系が変わったかのように、もう革命だったわけ。焼きそばってなんだっていう風になったわけ。でそれはもう目立つでしょ。だってみんな30人ぐらいがはいはいはいしか言ってないのに、一人だけが焼きそばっていうわけだから目立つよ。でそこから多分やっぱなんか、あ、こういうのありなのねってのがみんなの心の中に多分芽生え出したわけで、もちろんやっぱ面白くないやつっているわけ、まあ、幼稚園児の時代に面白くないやつってあんまり変な話だけど、でも幼稚園の時からセンス悪いやつとかいるわけ。焼きそばってその初めて言ったやつがいて、で次の人がなってまたはいはいはいっていう時に、まあそいつはもう焼きそばって言うわね。同じもうブランドが確立されてるから、焼きそばブランドが UFO ですよ、まあ、そんなの一平ちゃんでもいいけどね、ペヤングでもいいけど、そのブランドが確立されてるわけだから、そいつは焼きそばって言うよね。そしたらまた次のやつとかがなんとかすんくーんって呼ばれたら焼きそばって言うわけ。あー、これ後追いだよ、後追い、もうオリジナリティゼロ、ありえないみたいな、全然もう価値ないわけじゃん。その最初の、まあ、A 君としようよ。 A 君の焼きそばには価値があるけど、 B 君の焼きそばには価値ないからね。でもまあそれ焼きそばみたいな後追い もういるわけで、そうやって 2,3 人が焼きそばって言い出すと、もう今度はもう焼きそばがハイになるわけね、もうね、デフォルトになっちゃうわけ、それが当たり前になっちゃうわけよ。でそこら辺からやっぱみんなね、あれちょっともう焼きそば面白くないなみたいな、もう慣れちゃったなみたいなことがあって、まずそこで第二次革命が起こるわけ。あのこれはもう誰がやったのか本当覚えてないんだけど、そのね、その革命を起こしたのは誰なのか、その焼きそばって初めて言ったやつがまたやったのかもしれないし、違うやつがアレンジしたのかもしれないけど、今度はその焼きそばって言いながら、あの手を挙げてはいって言うんじゃなくて、あの土下座するみたいな、あの姿勢っていうのができてきたわけ。土下座みたいなポーズを、体育座りから土下座みたいなポーズになりながら焼きそばって言うっていう、この、 あの言葉とモーションの、 あのダブル攻撃っていうね、ああなるほどこれはいい掛け算だねなんていう感じで、そういうのが生まれてきたわけで、そこからもまあまた結局同じ現象が起こるわけよ。その焼きそばって言ってたのを後追いしたように、もう土下座焼きそばっていうのっていうのが当たり前になっちゃうわけ。土下座焼きそばがね、幼稚園の中で朝ので、まあ俺はねこんな状況を見ながら、まあなんかこうそわそわしてたわけ。やっぱりね、後追いじゃないかとか、なんかまあオリジナリティがねえなとは言いつつも、やっぱやってるやつはやってるやつだから、もうそれはそれでちょっとなんかまあチヤホヤされてというか、面白いねなんていう感じになって羨ましいわけで、多分俺もなんか後追いしたと思うよ。その焼きそばって言ったりとか、土下座エスパやってみたりとか。でもやっぱり俺は何に憧れてるんだっていうのは気づかされた時があって、その、まあ、土下座焼きそばも当たり前になっていった時期に、またやっぱりこれもマンネリ、もう土下座焼きそば飽きたなみたいな、お腹いっぱいだなみたいな、まさにお腹いっぱいだなみたいになってきた時に、まあ、その朝の朝礼はね、教室そのみたいなところでやってるわけだけど、あのそこにみんな体育座りしてるわけだけど、ある時にそのまあ土下座焼きそばが当たり前になってった時に、またなんとかくんって呼ばれたやつが、はいって言って、もう立ち上がって、あの教室から出ていったのね。もうもはやね、もはやもう出ていって、それで廊下をぐるーって回って、その教室って、あの教室の前と後ろの方にドアが多分2つあるから、あのその後ろの方から出ていって、前の方から戻ってきて、また体育座りをするっていう、そのなるほどと、やっぱこの舞台を使ったねみたいな、この第三革命が起こったわけで、その時に、あ俺は、はいはいはいはい、その面白いってことをするっていうやつにもやっぱリスペクトを持ってるけど、やっぱこうやってその新たな波を作っていく人間ってのがやっぱ一番かっこいいなと思ったわけ。まあもちろんその外出てくやつのことによって、その朝の朝礼がすげえ伸びるっていう、その現象が時間がすげえかかるっていう現象が発生してきたけど、まあその個性よね、それはそれで、それを見て、で俺もなんかこのやっぱかっこいいなと、この新たなムーブメント起こしてるのかっこいいなと思って、で俺もなんかやろうな、なんかやろうかなって思ってたわけで、その時にそのやっぱりもうあの言葉と体その場で動かすぐらいじゃ、全然もうみんな慣れちゃってるから、もう外出ちゃってるからね、それが当たり前になってきちゃってるから、なんかないかなと思った時に、たまたまね、これまたテレビかなんかでね、ジャッキーチェーンの映画を見たわけで、ジャッキーチェーンの映画を見て、でまあ見てた中であるインパクトのあるシーンっていうのがあったわけよ。でそれを見てはっって思ったわけ、これだっていう風になって、で次の日幼稚園行って、でまた朝の朝礼でね、まあ、なんとかくんって言われて、もうあの外出て行ったやつもいたから、もう革命起こりまくってるわけだけど、俺もっていう風に思ってた。その日に高木くん、高木玄くんって呼ばれた時に、はいって言って、俺は外に出るんじゃなくて、まあその場は立ったわけ、その場は立って、あのみんなの前、要は先生がいるところに行ったわけ、つまりこのお客さんに向かってやるような形に、もうみんなの前に立って、そこでやったのが、あのそのジャッキー・チェーンの映画であったワンシーン、そのワンシーンっていうのは、ジャッキー・チェーンがあの前から走ってきたトラックか車かなんかにこう跳ねられて吹っ飛んでいくんだけど、今度は後ろから来たトラックに跳ねられてみたいな、ま、でまた元のポジションに戻るみたいなシーンがあったっけ。でそれを俺は突然こうみんなの前に立って、 やったわけ、その動きを。前から車が来てボーンで、後ろから車が来てボーンみたいなのやったの。それも革命でしょ。まあなんていうの、あの今で言う細かすぎて伝わらないものまね、あのもうニッチすぎてね、見たことねえよそんなのっていう笑い、これもうやってやったわけで、それでもうヒーローだよね。わかんない。あのね、実はね、実はなんだけど、ここまで喋っといてなんだけど、やっぱ幼稚園の頃の話だから、あの記憶が曖昧すぎて、それをやったことっていうのは覚えてないけど、ジャッキー・チェンの映画を見て、なんか前から車が来て飛んで、後ろから車が来て飛んでっていうのを俺はやったんだって記憶だけはあるんだけど、あのそれがあの果たして受けたのか、あの受けてないのかはもう1ミリも覚えてないの。だからこれ真相は闇だから、もしかして今俺はやっぱりそうやって人から面白いねって言われることが好きな人間だけど、それはその時に面白いねって言ってもらえたから嬉しくて、いやーやっぱこういうの嬉しいなと思ってそういう人間だったか、あのドンズベリして悔しさをバネに這い上がってきたタイプの人間なのかはもうわからないの。これは分かんないんですよね。で、例えばじゃあそのね、さっきの地元の友達がね、あの時お前バスで右手のやつやってたよななんていう風に言ってたみたいに、地元の連中聞けばいいじゃんなんて思うかもしれないけど、俺引っ越しを何回かしてて幼稚園2個行ってるから、どっちの幼稚園かも覚えてないっていう、そのもうこの出来事はどっちの幼稚園で起こったことかも覚えてないから、もう真相は闇闇なんですよ。でも大事なのは何かっていうと、そうやって受けたいっていうモチベーションがそこにあったんだっていうことがね、大事何が大事なのかちょっとよく分かりませんでしたけど、でもだからもう本当にね、俺の通ってた幼稚園はね、もう朝の時間がもうネタ見せのコーナーになってたっていう1分のねゴングショーになってたっていう、面白かったら次の大きな舞台出れますんでみたいな感じに幼稚園がなっていたという、昔話でした。今回はね、個人的な昔話を最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回もぜひ他のトーク楽しみにしていてください。それじゃあまた次回、さよなら。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。